村内美術の時間第9回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、最近はもうすんごい寒くなってきまして。
はい、
寒いですよね。
もう震えてます。
今も収録してる部屋はすごく寒いんですけれども。
はい、
ね、で私は岐阜に住んでいるんですけれども、
はい、
やっぱり最低気温が氷点下を下回る日っていうのが多くなってきまして、
はい、
で私の職業は陶芸家っていつも言ってるんですけど、
ええ、
気をつけないと、
はい、
粘土が凍ってしまうんですよ。
おお
私は、まあ、帰るときは、あんまり寒くならないようにっていうふうに気をつけてるんですけど、はいはい、もっと山の方で、
はい、
陶芸をしている友達とかだと、うっかり作品を、部屋に置きっぱなしにしたりしているとですね、
はい、
部屋の温度が、まあ、0度を下回ってしまうとですね、
はい、
作品が凍ってしまうんですよ。
はいはい。
で、まあ、凍っても、そのまま、常温に戻せば大丈夫じゃないのって思われるかもしれないんですけど、うんうん、結局、土なので、
はい、
湿ってる状態の作品だと、
うん、
霜柱が張ったみたいな風になっちゃうんですね。
はいはい。
で、まあ、そこまでバリッとはならないんですけど、
うん、
溶けるとですね、
はい、
カレー作った人はわかるかもしれないんですけど、
うんうん、
カレーのじゃがいもをカレーを作りすぎて、
はい、
こうタッパーに入れて冷凍するじゃないですか、
はい、
そうするとじゃがいもがべちゃべちゃになりませんか、うん、
スカスカになりますよね。
スカスカになりますよね。わかりますかね。
わかります。スポンジのようなというか、
なんかふにゃふにゃってなるんですよ。はい、解凍するとね、
全然美味しくなくなっちゃ う
全然美味しくなくなっちゃうんですよ。そういう感じです。になっちゃって、
はい、まあ、せっかく作った作品がスポンジに、
そうスポンジになっちゃうんですよ。で戻しても溶けちゃうっていう感じで、うんうんうん、もう物にはならないので。
ですよね。氷が溶けたら空洞になっちゃいますもんね。
そうなんですよ。なので、うん、もう全部作り直しみたいなことになってしまう人が多数。はい、
多数。
多数ですね。
そうなんですね。
はい、ツイッターとかフェイスブック見てると、凍っちゃったって、はい、見るので、
はい、
ああ、気をつけようって思いました。
はい。
私はね、なってないんですよ。
うんうん、
はい、ね。こうなんか、冬の陶芸家あるあるをちょっと。話してみました。
はい。
まあ、とはいえ、私は岐阜ですが、
はい。
北東北に住んでいる下平さんはもっと寒いんじゃないですか？
寒いですよ。
ですよね。
はい。まず何があって、はい、外出たらポケットから手が出ません。
ああ、もう、寒そう。
本当に寒いんですよ。で、iPhone とかこう、いじってるじゃないですか。どうしても歩いてたりとかしながらでも、もう手がかじかんじゃって、それどころじゃないんですね。
ああ、もう、携帯も触れない。
痛い痛いってなっちゃって、で、うち犬飼ってるじゃないですか。
はい。
で、お散歩もやっぱり行くんですね、毎日。
あ、
行くんですけど、4回に1回ぐらい。
うん。
うん、もうちょっと頻度は少ないかな。でも、うん、それぐらいの頻度で、
はい、
散歩拒否されまして。
え、犬って寒いの強いんじゃないですか？
まあ強、まあ強いとは思うんですけど、
はい、
お散歩行くって元気にはしゃいでても、
うん、
準備して玄関開けると、うん、ごめんなさい行かないですって
。もう今日は部屋でゆっくり過ごしますみたいな。
とか、あと結構ベランダとか出たがるんですけど、
はい、
出たいって騒いるので、こう、うん、開けてあげると何でもなかったです、閉めてくださいって、すごすごすごとこう、
あ、やっぱいいです
よ。、うん、お部屋の中に入ってってしまうので。
かわいいですね。
もうそれぐらい犬が外に出るの嫌がるぐらい寒いです。
あ、そうなんですね。すごい、
はい、
それは想像を絶する寒さですね。
うん、そうなんです。なので今日もあの仕事の行き帰りとか、
うん、
やっぱポケットから手が出なくてですね。
あ、
はい、周り見てもみんなポケットに手突っ込んでるので。
そうなんだ。そう、雪国というか、
はい、
寒い地方はそうなんですね。
手袋をしているかポケットから手が出てこないか、そのどちらかですね。
あ、でも危なそうですよね。なんか道路がツルツルだったりすると。そう
です。でも あの気温の中に手を出しておくのは、
あ、もっと危険なんですね。
痛いです。
そうですか。
はい、
まだまだ
寒い
日は続きますが、
はい、
はい、皆様も、
はい、
風にはお気をつけください。
はい、
さて、
はい、
今日の本編なんですけれども、
はい、
今回は何も告知をしていませんでしたが、
はい、
前回一番注目の展覧会があるというふうに話したんですけれども、うん、
はい、
モネですね、
うん、
はい、モネについて今回は本編の方でお話ししていきたいと思います。それでは本編に参ります。
はい、
クロード・モネさんなんですけれども、
はい、
この方はですね、フルネームをオスカル・クロード・モネと言います。
はい、
オスカル
どこぞのパリジェンヌのような、
ね、あのベルサイユのバラに出てきそうな方ですね。はい、オスカルさんなんですね。
なるほど。
ただあのこのクロード・モネなんですけど、はい、そのオスカルっていうのをあんまり気に入ってなかったようで、
うん、
まあクロード・モネですっていう風に名乗っていらっしゃるので、
はい、
あんまり知られてないですね。この
知りませんでした。
ファーストネームは知られてないですね。
はい、
残念で、このクロード・モネなんですけれども、はい、1840年のパリ生まれですね。
まさにパリジェン
ヌ、ね、都会っ子ですよ、あら。でこのパリに生まれたんですけれども、
はい、
小さい時にパリからちょっと西の方に行ったセーヌ川の河口のル・アーブルという町に、引っ越します。
はい、
はい、でこのモネは、まあ、小さい時からやっぱり絵が上手くて、
うん、
もう今まで話した人みんなそうですよね。
はい、
でこのモネもそうで、
うん、
で10代の、まあ、半ばから後半の頃には絵を描くといっても漫画のようなものなんですけれども、
はい、
向こうの言葉でカリカチュアっていうんですけれども、うん、このカリカチュアっていうのを描いて地元の文房具屋さんの店先なので売っていたようなんですね。うん、
はい、
カリカチュアってどんなものかっていうと、
うん、
あのヤクミツルが新聞に、はい、風刺画みたいな、政治家の風刺画みたいなのよく、はいはい、書いてると思うんですけれども、うん、
ありますね。
ああいう感じですね。
は
い、まあ、漫画みたいな なんだろう、鳥獣戯画じゃないんですけれども、はい、まあ、そういうような風刺画みたいなやつだと思ってもらえばいいと思うんですけれども、うん、
はい、
そういうのをよく書いて、まあ、地元で売っていたようなんですね。
はい、
で、すでにこの10代後半の頃には、年収が200万ぐらいあった、ようなので、もう高校生ぐらいですでに
すごいお金持ちですね。
売れっ子漫画家だったようなんですね。
はい、
高校ぐらいまでは普通に勉強するんですけれども、うん、まあ、そんなような状況なので、
はい、
絵描きになろうということで高校を中退しまして、
はい、
あの絵の勉強をしようというふうに決意します。
はい、
でこの頃にですね、あの地元の美術教師の、フランソワ・シャルル・オシャールさんという方に絵を学んでいます。はい、でここで絵の勉強をして、まあ、地元でそういう漫画を売るっていう生活をしていたんですけれども、うん、はい、あのここに天才少年がいるぞという噂がですね、 とある風景画家の耳に入ります、はい、この方私も全然知りません。あのウジェーヌ・ブーダンさんという風景画家が、その噂を聞きつけまして、はい、本音を訪ねてきます、
うん、
で、まあ、自分こういう風景を描いてる画家なんだけどっていう風で信仰を深めていくわけですね、
うんうん、
で、この人そういう風景画家っていうだけあって、まあ、外、家の外にキャンバスとイーゼルとキャンバスを出して、うんうんうん、外で風景を描いている画家だったんですけれども、うん、その当時はですね、結構そういう外で絵を描くっていう人はなんか異端っていうか、あんまりそういうことしてる人はいなかったんですね、
はい、
で、むしろなんか家の部屋の中で肖像画とか人物画を描いたりとか、うん、まあ、宗教画を描くっていうのが一般的で、
はい、
あんまりそういう風景だけを描いたっていうのはなかったんですよ。やっぱり需要がなかったりとか、
はい、
みんな絵を描いてほしいって言ったらやっぱりその人の肖像画を描いてほしいっていうのが多かったんですね、
うんうんうん、なるほど、
うん、なのでまあそういう新しい動きだったんですけれども、はい、うん、その風景画家と知り合いになりました、
はい、
でモネも、そう面白いじゃんっていうことで、
うんうん、
あの外にイーゼルを持ち出して風景を描くようにだんだんなっていきます、
は
い、
うんうん、
なのでこの人に出会ったことでそういう外で絵を描くっていうことに目覚めたんですね、
はい
はい、でまあ後にモネは光の画家っていう風に言われるようになるんですけれども、
はい、
この年にそういう出会いがあったんですね、
うん、
そしてモネはですね19歳の時にパリに行きまして、
はい、
アカデミー・シュイスという、まあ、パリに当時あった絵の学校ですね、
うん、
そこに入学します、
はい、
でここはアカデミー・シュイスという学校はどうやら1年間行ったのかな、はい、で絵の勉強をします、
はい、
でその後ですね、まあ、ちょっと兵役が戦争に行ったりもしまして、はい、でまあ、戦争から帰ってきて、
はい、
シャルル・グレールさんという方のアトリエで帰ってきてからあの絵の修行をします、
うん、
でこのパリにいた時代にですね、
はい、
同じ印象派の画家と言われる、うん、シスレーっていう人とか、はい、ピサロっていう人とか、
うん、
まあ、有名なルノワールさん、こういう人たちと知り合いになっています、
はい、
でこのシャルル・グレールさんという人も私全然知りません、
はい、
この人はですね、まあ、モネは割と外で絵を描くような仕事をやり始めたっていうふうに言ったんですけれども、
はい、
このお師匠さんになった人は、うん、まあ、そういうことはしないで、
はい、
むしろ部屋の中でそういう肖像画とか人物画を描く、
あ、これまでの、
そうですね、古典的な、
画家さんのような、
はい、写実的な古典的な画家だったんですけれども、はい、心が広い人っていうかですね、うん、新しい、はい、ムーブメントがあってもいいんじゃないっていうことで、
うん、
全然モネとか何ですかね、全然違うことをやりたいっていう人も弟子として可愛がってくれたんだそうです、
うん、
でですね、そこで絵の勉強をしていまして、1865年25歳の時ですね、
はい、うん、
サロン・ド・パリという、はい、まあ、我々サロンと呼ぶんですけれども、
はい、
サロン・ド・パリという公募展にモネは作品を出品します、
うん、
で2点とも入選しました。
すごいですね。
で若くして、
はい、
でこのサロン・ド・パリという公募展はですね、
はい、
まあ、パリ、まあ、フランスを代表する一番大きな展覧会、
うん、
と言っても過言ではないですね、
はい、
まあ、日本でいうところの日展とか院展みたいな、
うんうん、
そういう感じのすごい大きな展覧会なんですけれども、はい、でこれに入選すると画家として認められたみたいな箔がつくような展覧会なんですよ、
うんうん
うん、ですごいことですよね。
すごいですよね、うん、2作品ともですよね、出品した。
そうですね、初出品ってね、
はい、
2作品とも入選するですけど、
はい、
実際すごいことなんですけれども、
うんうん、
このサロンっていうのは、まあ、良くも悪くも、非常に、格式高くて伝統を重んじるような団体なんですね。
なるほど。
で、サロン風っていうかですね、サロンはこういう作品っていうような画風がすでにもう出来上がっちゃっていて、で、それをちょっとレールを外れるような作品っていうのは全然受け付けなかったんですよ。
はい。
なのでさっき言ったような、外に寝て風景画を描く、
うん、
そういうのはもう全然サロン向きじゃないねっていう風で、まあ、モネもサロンに出品した作品は、まあ、人物画を出品してるんですけれども、
はい、なるほど。
そういうサロンに入選しやすいような作品を
選んで
選んで描いて入るっていう風だったんですよ。
はい、
まあ、だから自分らしい作品っていうのはね、ちょっと書けなくなって、つまんなくなっちゃうんですよね、うん。
自分の作品というよりも入選するような狙った作品っていうことなんですね。
はい、そうなんですよ。まあ、そう、だから審査員に気に入られるような作品を書けば入選できるんでしょみたいな。そういう感じ
で。でもそうなっちゃうとつまんないですよね、やっぱりね。
うん、学校でも、はい、パリの学校でもそういうのをやっぱり勉強させるし、
うん、
パリで画家としてやっていくならサロンに入選しないとっていうところはもうあったんですよね、
う
ん、
そうですね、
そうなんですよ。で、まあモネはそういう感じでサロンに向けた作品を書いて入選を重ねていくんですけれども、1869年と70年はもうサロンに落選します。
うーん、
30歳ぐらいか、
はい、
そうですね、この頃はもう落選しちゃって、うん、それ以降はですね、ちょっとサロンの出品はもうやめちゃってますね。まあだからこの頃からですかね、モネはやっぱり自分らしい作品を出して、
うん、
サロンに入選しないとダメじゃないかっていう風になっていったんでしょうかね、うんうん、
はい、
うん、という感じで、もうサロンに出品するのはやめちゃいました。
うんうん、
で、この頃ですね、時を同じくして、
はい、
1870年にちょうど普仏戦争っていうのが勃発します。
はい、
歴史よくわかんないんですけど、
うんうん、
フランスとドイツの戦争なんだそうですね。で、まあフランスが、ね、戦火に戦争に負け込まれますって、
はい、
20歳ぐらいの時ですかね、もうね兵役に行ってますし、
うん、
でまた戦争に出兵するのは嫌なので、
はい、
モネはちょっとイギリスの方へ亡命します、はい、はい、でイギリスに行って、まあ、絵の また勉強するんですけれども、はい、この頃ですね、イギリスで活躍していたのはターナーっていう人活躍してました、はい、先週実はちょっとだけターナーの話をしてるんですけれどもウィリアム・ターナーさんですね、
はい、
霧の画家と呼ばれている方なんですけれども、
はい、
ちょっとだけ説明しますと、霧の中でもやっと輪郭とかをぼやかしたような作品を描くような作家なんですけれども、は
い、
この人の絵に出会って研究していますので、
はい、
同じ時期だったんですね、
うん、
この人の影響も多分受けているんでしょうね、
はい、
でイギリスでターナーに出会ったりして、うん、その他オランダに行ったりとかもしてるんですけれども、まあ、戦争が落ち着いたようなので、
はい、
今度はパリの近くのアルジャントゥイユというところに引っ越してきました、
はい、うんうん、
この頃に、
うん、
モネはカミーユさんという方と結婚していますね。
お、
30歳ぐらいですか。うん、親に反対されてたみたいなんですけれども、やっと結婚できたっていう感じですね。はい、で、二人暮らしですね、
うん。
アルジャントゥイユというところで、30歳の頃から6年ぐらいを過ごしています。
うん、
アルジャントゥイユの風景とか、はい、まあ、鉄道の橋とか、うん、海とかを描いてるんですけれども、はい、この頃ですね、モネはようやく自分のやりたい絵をですね、
はい、
確立しまして、
うん、
まだ名前はないんですけれども、
はい、
芸術家、画家、彫刻家、版画家、その他による匿名協会っていう団体を作りました。この団体に 仲間にいたのはさっきちょっと名前が出たピサロとかシスレーとかルノワール、はい、この人たちとですねそういう団体を作ります、はい、まあ、この人たち何かっていうとですね、
はい、
サロンに入らない人たちなんですね。
なるほど。
はい、サロンに出しても通らないとかサロン風の絵を描きたくない人たちの集まりなんですよ、
はい、なるほど、
はい、でこの人たちが団体を作って、うん、パリのキャピューシーヌ大通りというところの通りの、まあ、アトリエ一つのアトリエを借りて、
はい、
匿名協会の展覧会を開催しちゃいます勝手に。
お
でこの展覧会がですね、
はい、
後々に第1回印象派展と呼ばれる、まあ、すごく歴史的な展覧会になるんですけれども、
はい、
勝手にやっちゃったんですねもう私たちで勝手にやるからということで、
はい、サロン風じゃない展覧会ということですね。
そう、落選した人たちの展覧会を勝手にやっちゃったんですよ、
はい、あ、なるほど。落選した人たちって聞くとなんか残念会みたいな感じ
ですね。残念会、ね、残念会だけど、まあ、希望をに満ち満ちた若者たちの展覧会ですよ、
はい
はい、でここでモネが出品した作品のうちの一つに印象日の出っていう作品があるんですけれども、
はい、
まあですね、まあ、海なのか川なのか、まあ、広い海みたいなところに船が何艘かいて、でそれがなんか、まあ、霧の中にあるようなぼやっとした感じの絵だったんですけれども、
はい、
これのタイトルが印象日の出っていうんですね、
うん、
でこの絵を見たとある新聞記者が、
はい、
確かにこの絵は印象日の出っていう絵だけど、
うん、
印象的に下手くそでぼやーっとした絵だったよねっていう風に描いちゃったんですよ、
うん、なるほど。やっぱり残念会的な発想ですね、
はい、やっぱりその当時はサロンが一番有名で、はい、いいものだっていう風にみんな思っていたので、
うん、
それじゃないのはね全然もうなんだこの変絵って
うんうん、うん、
ぼやっとしてて人間も描いてないしっていう風で批判したんですね、
はい、
なんですけれども、まあそういう風に皮肉って印象派って呼んだんですけれども、
うん、
まあそれがそのままこの印象派っていう人たちの正式名称となってしまったようです。
なるほど、
はい、なので元々はね批判されてこの名前がついたんですけれども、うん、まあそれがいいじゃないかっていうことになったんでしょうかね。
一種の反骨精神みたいなものなんですかね。
そういうもんなんですかね。でもね、後々にすごいもう有名になっちゃうわけですから、う
ん、一大ムーブメントってことですよね。
そうですよね。だからまあこの新聞記者の方もよくつけてくれたっていう感じですよね。
はい。
そして第一回転がそんな風にまあ衝撃的な感じでデビューするんですけれども、
はい、うん、
第2回展印象派展はですね、
はい、
モネはある絵を出品しています。
お
この絵がラ・ジャポネーズという絵なんですけれども、
うん、
これ下平さんちょっと聞いたことあるんじゃないですか。
うん、なんか聞いたことありますね
遠い昔に一回この美術の時間で、
うん、
お話ししています
、うん、
はい、ゴッホのお話をした回なんですけれども、
はい、
ゴッホは前半と後半と分かれてるんですけれども、うん、後半の方だったと思うんですけれども、
はい、
まあ、ゴッホが日本びいきだったっていう話をしたんですけれども、
はい、
その時にですねモネも日本びいきだったんだよという話をしています、
うん、
でこのモネがこの第2回印象派展に出した作品っていうのはラ・ジャポネーズっていうタイトルになって、
はい、
まあ、日本人
そうですね、
タイトルですよね
、はい、
で全然日本人じゃないんですけど
そうですよね、
はい、ちょっとこの絵も、インターネットで検索してみると面白いんですけれども、うん、カミーユさんという方と結婚したっていうふうに先ほど言いましたが、
はい、
このモデルはですねこの奥さんのカミーユさんですね、
うんうんうん、
でカミーユさん金髪の美しい方なんですけれども、
はい、
この方がですね和服を着ているんですね
、うんうん、着てますね、
はい、赤い着物を着て扇子を持ってちょっとこちらを振り返っているっていう絵を描いています。
はい、意識したのは見返り美人あたりですかね。
そうでしょうね、うん、きっとそういう浮世絵が その時のパリはジャポニズムって言われて、日本の、まあ、浮世絵とか、
うん、
まあ、漆とか陶器とかがすごく輸出されていて、人気があったんですね。うん、
はい、
で、漏れなくモネも、そういう日本の文化に触れて、ハマってしまいまして。う
ん、なるほど。
はい。で、それから多分この絵を発想して描いたと思うんですけれども。
うんうんうん、で、赤が印象的な色ですけど。
はい。
うん、
そうですね、
うん。
実際こんな着物そうそうない。
ないですね。
ないですね。
うん。あったとしてもものすごく派手だと思います。
そうですよね。
はい。まあでも、
うん、
なんだろう。海外の方から見たら、ザ・日本っていうのはこういう印象なのかなっていう、うん、
そうですよね、
気はしますね。
日本人からすると、
はい、
これはないだろうっていう感じなんですけど、
うん、
やりすぎっていうぐらいね、
はい、
なんか印象的な色使いをしてるんですよね、うん、なんだ、まあでも踊りの衣装とかそういう感じなのかな、
うん、とすると結構こういう感じの色打ち掛けみたいなのはありますよね。
そうですね、
はい、
っていう感じの絵を描いています、
はい、
このラ・ジャポネーズっていうのは非常に有名な絵なので、うん、ちょっと調べて見てみてください、
はい、多分見たらああこれって思う感じだと思いますけどね、
うん、そうですね、見たこと、うん、どっかで、ね、見たことあると思います、
はい、
でまあこんな感じで新しい展覧会も作って、
うん、
もうね頑張ってるんですけれども、
はい、
ですね、その後ちょっといろいろあったようで、
はい、
のアルジャントゥイユという町を離れて、
うん、
パリの周りの村々を転々としています。そういう時期があるんですけれども、はい、うん、ちょっとですね、このモネの過程にいろいろ不穏な動きがあったんですよ。
お、
で、まずですね、モネの最大のパトロンであった、
はい、
エルネスト・オシュレさんという方がいたんですけれども、
はい、
このオシュレさんがですね、
はい、
破産してしまって、
あら、
で、まあ、夜逃げするんですね。
はい。
はい。で、オシュレさん、奥さんと、
はいはい、
5人のお子さんがいらっしゃったんですけれども、
はい、
この人を、置いて、フランスから逃亡するんです。
いやー。
夜逃げしてしまいました。
ああ、そうですか。
はい、なので、モネは最大の、パトロンをなくしてしまうんですけれども、はい、で、なぜか、
はい、
その、オシュデさんの奥さん、
はい、
アリス・オシュデさん、とその5人の子供、
はいはい、
あ、で、もう1人生まれちゃいますけれども、だから6人になるんですけれども、
うん、
6人の子供をなぜか、モネが引き取って、
はい、
一緒に暮らします。
パタロンのご家族ですよね。
パタロンのご家族ですね。
おお、
なんですかね。
あ、資金源はいなくなってしまったのに出費は増えるという。
本当ですね。だから大家族ですよ。子供6人と、はいはい、モネとモネの奥さん、はい、カミーユと、
はい、
でカミーユも2人子供がいるので、
はいはい、
10人家族。ビッグダディですね。
どこどの特番ですね。
なんかそういう感じですよね。特番ですよ、はい、という感じでモネはそういう大所帯に急になってしまって、
はい、
まあそういったこともあったからなのか、うんうん、パリにいられなくなってこう、
うん
う
ん、
ちょっと近隣の村々をどうやら転々としているようなんですけれども、
はい、
で奥さんのカミーユさんはですね、
うん、
そうしている間に病気で亡くなってしまいます。ちょっと悲しい話なんですけれども、でこのカミーユさんは亡くなってしまうんですけれども、うん、ちょっと話がそれますが、
はい、
もうね、このカミーユさん亡くなった直後の絵も描いていますね。なんか死ん
でしまった。不思議な感じですね。
そうですね。なぜそこで筆を取ったのかわからないんですけれども、
うん、
死んでしまった奥さんを描いています。でもね、結構こういう作家多いんですよね。結構ね、私なんか、倉敷の大原美術館っていうところに、
うん、
熊谷森和が、娘が死んじゃったんですけど、その娘が死にゆく様を描いていたり、いうのを見たことあるんですけど、あとは、荒木って写真家がいるじゃないですか。
はい。
あの人もお母さんが多分亡くなるところを写真に撮ってた気がするんです。 それもね、なんかの本で読んだな。なぜか無性にシャッターを切りたくなったみたいなのがある。
なんですかね、なんか、属性のいろんなものから解放された一番安らかな顔ってことなんですかね。
なんか書きたくなるのか、冷静に見つめてしまうのか、
うん、
書かなきゃいられないのか、わからないんですけれども、うんうんモネもそういう感じでですね、奥さんを絵に描いています。
うん。
うん、だからまあ奥さんを愛しているから描いたのか、
はい、
物として見ちゃったのか、よくわからないんですけれどもね、奥さんは亡くなってしまいました。
はい、
で、話は急に変わるんですけれども、
はい、
オシュレさんの奥さんと一緒に暮らしてるじゃないですか。
はい、
で、後にその人と、再婚します。
おお、え？パトロンの奥さんですよね。
そうですね。おかしいと思いませんか？
パトロンの奥さんを自分の奥さんにしちゃう。
そう。
実
際結婚したのは、その、カミユさん亡くなってから十数年後なんですけれども、
はいはいはい、
でもさ、もうずっと一緒に住んでるわけですからね。
うんうんうん、まあ、事実婚ですわな。
事実婚ですわな。事実婚なんですよ、だから。あの、
複雑。
ですよね。オシュデさん来てからすぐカミユさん亡くなってるんですよ。なんかいろいろ考えませんか？
それは疑ってしまっていいんですかね。
いろんな、なんかね、もう、
なんかもう、それもなんか全部超越してるなんか家族のような気がするんですけど。
そうなのかな。まあ、一応この方は愛人だったというふうに言われています。
じゃあ、パトロンから寝取ってしまったわけ
ですね。そういうことですかね。
それでも、破産しても妻子は連れてくんじゃないかな。
いやだからもうすでにその時にモネとできてたってことですよ。
なるほど。もうモネ側が切ったのが向こうが切ったのかはわからないですけども。
ですけどね。そういうふうに見ちゃうとね。なんか
恋愛バイタリティがすごいというか、ということは一時期奥さんが2人いたってことです
か、ね、そういうことになっちゃいますよね。いやー、なかなかもうね、やりますね。
やりますね。
やりますね。で、まあ、そういう感じでですね、家庭内がドタバタしていました。
は
い、で、大家族になっちゃったので、
うん、
で、たくさん、売れる絵をたくさん描いています。
うんうん。そうですよね。子供育ち盛りですもんね。
そうそう、売らなきゃいけないんで、たくさん絵を描いています。
育ち盛り、食べ盛り。
で、まあ、そういうこともあったから、なのか、はい、またあの印象派展っていうのは卒業しちゃうんですけれども、うんうん
はい、
逆にまたパリのサロンに出品しています。
なんと
戻ってきました。
なんとまあ当時の風潮から言ったら印象派展に出すよりもサロンに出した方がそりゃ高につくでしょうしね。
そうでしょうね。まあね、大家族養わなきゃいけないんで。
自分の描きたくないもの描いてまで生活しないといけないってことですよね。
ですよね。
うん、
だからまあもうね、なかなかやるんですよ。
な
ので、そうそう、で印象派展っていうのは全部で8回までで終わっちゃってるんですけれども、
はい、
モネは1回転から4回転まで出して、あとは出さずに、
もう
7回転だけポロッと出して、
はい、
終わりっていう感じになってますね。印象派展も8回で終わっちゃうとかでちょっと残念ですけれども、
ね、
だから意外なんですよね。
うん、
印象派ってすごくたくさんいて、
はい、
すごいブームになったと思いきや、
はい、
この元になってる印象派展は8回で終わっちゃってるので、まあでもここにいたメンバーがすごかったっていうことなんですかね。
一気に爆発したっていうことなんでしょうね、うん、きっと印象派が
ですね。でまあその後、まあ、個人個人で印象派の人たちは活躍していくんですけれども、うん
はい、
まあ印象派展も終わって、
うん、
大家族になったモネはですね、うん、この後ジヴェルニーというところに引っ越します。
はい
ですね。いろいろもね、点々としてきたんですけれども、このジヴェルニーというところで、うん、亡くなるまでずっとここで暮らします。
ああ、なるほど。
はい。パリから西に80キロぐらい行ったところなので、まあまあ、
うん、
郊外です。まあ、パリともそこまでは離れてないっていうところですね。うん、
はい。
で、ここに移転して、で、まあ、モネの庭っていう単語よく聞くと思うんですけれども、
はい。
それはですね、ここのジベルニーというところで、だんだんモネがですね、お庭をどんどん広くして、充実させていくんです。
うん、なるほど。
はい。で、まあ、亡くなるまで44年も住んでるので、
うん、
まあ、ゆっくりゆっくりね、庭をきれいにしていくんですけれども、うん、まあ、引っ越したばっかりの1880年代はですね、
はい、
そうは言っても、いろんなところに旅行して、その旅行先で絵をたくさん描いていました。
うん、
イタリアの方に行ったりとか、フランスの北部のノルマンディっていう地方の小さい島に、長期滞在して、島の風景を描いたりとか、
うん、
そういうヨーロッパの綺麗な風景を求めて、
はい、
いろんなところで風景画を描いています、
はい、
でこのジベルニーに移り住んでからのモネっていうのはですね、
はい、
連作をたくさん描いています。連作、まあ、連なる作品と書きますが、
はい、
一つのテーマでたくさん絵を描いてるんですね、
うんうん、
連作で代表的なタイトルを言いますと、
はい、
罪わら、小麦とか、
はいはい、
取った後のわらを積んで干しとくんですかね、
はい、
そういう風にわらが積んである状態のやつ、
うんうん、
ですとか、あとはですね、ポプラ並木の連作ですとか、
はい、
有名なものだとルーアン大聖堂っていう教会のなんか門構えみたいなやつをですね、
は
い、これは30点ぐらいあるそうなんですけれども、そういう作品だとか、あとはですね、イギリスのロンドンの方に出かけて、はい、国会議事堂っていうのをたくさん描いたりしています、
はい、
でこの連作っていうのは、まあ、同じモチーフを違う条件で描くんですね、
はい、
で天気が全然違うとか季節が違うとか、は
い、
あとは時間帯が違うとか、
うんうんうん、
なのでもうその一つのモチーフの前に長期滞在して、
うん、
でしかもその時刻になったら書くみたいな風にして書いてるんですよ、
うん、なるほど。
なので例えばモネって、
はい、
印象的なのが夕焼けっぽ
い
のとか、はい、朝焼けっぽいなんか、うん、薄紫色にぼやーってした感じで、
はい、
ルーアン大聖堂が書いてあるとかなると、その時間帯、
うん、
で大体そんな夕方のそんな時間帯なんて10分くらいで光変わっちゃうじゃないですか、
うん、
っていうのを書きたいがためにその時間が来たら絵を入れ替えて、
はい、
その10分間だけ書くみたいな風にして書いていたようなんですね。
あ、
それ大変ですよ。だから同時進行でいろんなパターンで描いていて、はい、
うん、
今日はこの絵を描くみたいな風で、まあ、同じような光が来たらよっしゃ今これ描こうっていう風で描いていたようですね。
こんがらがりそう、
こんがらがっちゃいそうですよ。どうやって管理してたんだろう。30点ですよ。全部持ち歩くわけにはいかないですよね、
やっぱり。
子供いっぱいいたから大丈夫なのかな。
子供に持たせてですか。行くぞほら、
持ってきて。ちょ、次これ書くから。
もしかしたら作品一つ一つに担当の子供がいたかもしれないですよ。そう、名前を呼んだらその絵が出てくる。
あ、いいですね。いいアシスタントですね。で、私はパリに行った時にですね、このルーアン大聖堂の絵も見てきました。
いかがでしたか。
あ、本当にね、同じ構図なんですよ。
うん、
同じ構図で同じとこ書いてあって、
はい、
やっぱり色が違ったりとか、モネの絵ってすごく光を感じるんですよね。どっちから光が来ていて、でまたなんかそこにいる空気みたいなのも感じられて、すごく良かったですね。
なるほど、いいですね。
うん。でその時そのパリのオルセー美術館っていうところで見たんですけれども、
はい、
私が見た時でもそのルーアン大聖堂の絵は8点ぐらい飾ってあったので、30点中8点ですね。だからやっぱり見応えがありましたね。
うん。
いっぱい描いてたんだなって思いましたよ。そしてですね、いろいろ絵を描く旅を重ねたモネですけれども、うん、まあ、そういうのが十数年続きましたかね、
うんうん、
で、まあ、疲れたなっていうことで今度はお家の方に凝っていきます、
はい、
でも晩年はですね、そのお家とでお庭がどんどんすごくなっていくんです、
はいはい、
でそのお庭をモチーフにして絵を描くことにして、もうほとんどもう外出しなかったそうです、はい、もうお家にこもっちゃって、庭いじりをするか絵を描くかっていう、そういうもう本当隠居生活みたいな
優雅ですね、
優雅なね、え感じですよね。
庭いじりをするか絵を描くか、
はい、でももうこの頃モネは超売れっ子作家なんであいいんですよそれで、
まあ、いろいろと余裕はあるわけですね。
はい、余裕はあったと思いパリというかフランスを代表する、
うん、
本当に第一人者みたいな風になっちゃってるので、
はい、
もうね優雅な感じですよ、
うん、
でこのモネの庭っていうのは、
はい、
やっぱりモチーフにされてるので、その絵を見るとどういう庭だったかっていうのが本当にわかるんですけれども、はい、まず睡蓮の絵が有名ですよね、
うん、
この睡蓮の池っていうのを作ります、
はい、
この睡蓮の池を中心とした水の庭っていうゾーンがあったりだとか、
うんうん、
あとはですね四季折々にいろんな色の花が咲くように花を植えています、
はい、
贅沢ですよね。
贅沢ですね。
これを花の庭って呼ぶんですけれども、その花がたくさん咲くような庭を作っています、
はい、
そしてですね日本庭園があるんです。モネね、
はい、
日本が好きだったっていうふうに先ほど言いましたけれども、日本風のお庭も作っています。これはですねアーチ状の橋がまずかかっています。
はい、
まあこれもどっから持ってきたんですかね、浮世絵から持ってきたんでしょうかね、
うん、
はい、橋がアーチ状の橋がかかっていて、
はい、
で橋の上にはね藤棚があるんですよ、
うんうんうん、
で藤がわーっとこう上から垂れ下がるようにして咲いていて、で橋のたもとには竹やぶを作って、もう本当になんか和風っていう感じの日本庭園も作っています、
うんうん、
でこの庭自身ですね、はい、自分の最高傑作だっていう風にモネが言っているぐらいで、本当に庭がモネの作品だったんでしょうね。
うーん、
でまあこの頃一番有名なのはやっぱり睡蓮の連作ですかね、
はい、
でこれは本当にずっと何十年も描かれていて、
うんうん、
でまあモネまあですね、この間また話したと思いますが白内障の手術をするんですけれども、
はいはい、
その目がどんどん悪くなっていきますが、
うん、
その悪くなっていく間もずっと睡蓮を描いてますね。でも最後本当に最晩年は睡蓮しか描いてないですね、
うん
うん、っていうぐらいずっともうしつこくしつこく睡蓮の絵を描いています。本当に家の外から出なかったんですね。でこの頃ですね、
はい、
最晩年は本当に来客も断ったぐらいなんですけれども、
うんうん、
日本人の来客はむしろ歓迎したっていうふうに言われています、モネの作品を集めるような、
はい、
そういう実業家じゃないですけれどもお金持ってる方々はですね、
うんうん、
モネのお家を訪れています、
うんうん、
まあそのおかげでですね日本でたくさんモネの絵画を見ることができるんですけれども、
はい、
不思議ですよねって言うとあれですけど、うん、モネはすごく日本が好きだったから、
うん、
日本っぽいお庭を作ったりして、
はいはい、
日本っぽい絵を描いたりしてるんですけれども、また知ってか知らずかそういうモネの魅力に気づいて日本人がいっぱいやってくる、
はい、
でまたそのモネの絵を日本に持ち帰っていて、
うん、
日本人もすごいモネ好きじゃないですか。
はい。
なんか不思議なつながりがあるなっていうふうに、
うん、そうですね。
思いますね。という感じで、
はい、
モネの人生を振り返ってまいりましたが、
うん、
どうですかね。やっぱり愛人関係ですかね。
すごいバイタリティですね。本当に。
そうですね。
奥さんいながら、
ね、愛人と暮らしちゃ
って。愛人と。
ったりとか、
その6人の子供のどこまでがモネの
怖い
と考えると、
姉ちゃんとちょっとね大丈夫かしら。
いやでもそういうことがない限り多分置いていかないですよね。
あでも結構あとモネって、
はい、
娘をたくさん描いてるんですよ。
ドリコンですか？
ドリコンじゃない。いやどっちの娘なのかなって思って。
まあ自分の子。
そうそう、あそっか、そうなのかな、そういうことか。結構その船に乗ってる娘とか、
はい、
お庭にいる娘とかすごい描いてるんですよ。ね、はい、すごい衝撃的だった。調べてて、
はい、
そうなんだと思って。
いやでもそしたら書いてもらえない子とかがいそうで、
いやいやだやだどうしよう、そんな、そうなのか、そういうこともあったかもしれないですよね。いやいやいやいやいや、みんなねモネの子ですよ、
はい、
それも
そうです、
それもはいね、愛されてたと思いますよ、引き取った子もね、
はい、自分の子なんでしょうから、はい、考えると怖いので、怖いな。はい、
でも新しいことをやるってなかなかすごい何ですかね、うん、精神力がないとできないので、いろんなことに対してね情熱的だったんでしょうね、きっと、うん、
ね、思いますね、はい、
うん、なんかああいうぼんやりした絵を描くような風に見えますけど、実はすごく、ね、そういう情熱的な面もあったんじゃないかという風に思います。
はい、
はい、ではちょっと長くなってきちゃいましたので、
はい、
もやもやしたままエンディングに向かいたいと思います。
はい、
はい、それではエンディングです。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
それではですね、今回はモネを紹介しましたので、
はい、
モネの展覧会を紹介していくんですけれども、
うん、
前回紹介した展覧会が引き続き開催中ですので、こちらの展覧会からご紹介をお願いします。
はい、国立西洋美術館ポーラ美術館、モネ風景を見る目、19世紀フランス風景画の革新、東京上野の、国立西洋美術館で3月9日日曜日まで開催しております。
はい、こちらの展覧会前回も少しお伝えしましたが、
はい、
そのポーラ美術館って言ってたくさんモネの絵を収蔵している美術館と、あとはこちらも日本を代表する美術館ですね、西洋美術館、こちらの2つの美術館のコラボ企画ですね。
はい、
東京の上野にたくさんモネの絵が集結しておりますので、
うんうん、
絶対見応えがある展覧会だと思います。
はい、
で、さらに私これはモネだけだと思ってたんですけれども、モネだけではなくて、
はい、
先ほどちょっと名前が出てきました、セザンヌさんとか、うん、ピサロとかシスレーとかですね、うんうんうん、あと前にも紹介しましたゴッホとかゴーギャン、
はい、
この方々の作品も並んでいるようなので、
はい、
本当に有名どころの印象派の絵画がたくさん見れる展覧会なので、
はい、
はい、こちらはぜひ行っていただきたいと思います。
結構ボリューミーな展示になりそうですね、うん、
ですね、まあ、国立西洋美術館、はい、すごく大きい美術館なので、
はい、
おお、すごい見応えあると思いますよ。
うん、
こちらぜひおすすめですので、
はい
はい、お出かけください。で、続きましてですね、
はい、
夏頃にもう一つ注目の展覧会がありますので、はい、こちらのご紹介もお願いします。
はい、華麗なるジャポニズム展、東京の世田谷美術館にて6月28日土曜日から9月15日月曜日まで開催です。さらに、京都市美術館には9月30日火曜日から11月30日日曜日まで、名古屋ボストン美術館には 来年、2015年の1月2日から5月10日と、巡回いたします。
はい、こちらの華麗なるジャポニズム展というのはですね、もともとの収蔵品はボストン美術館、
うん、
アメリカのボストンにあるボストン美術館の収蔵品を日本に持ってきて、ね、あの展示するという展覧会なんですけれども、
はい、
なのでね、名古屋のボストン美術館はですね、うん、まあその姉妹館なのであって当然とは思うんですけれども、
はい、
なんとですね、これ注目したいのは、
はい、
あのラ・ジャポネーズ、
お
この絵が日本にやってきます。
すごいですね。
これは見たいですね。
見たいですね。
私これ見たことないんですよね。
きっとあの赤の発色がすごく気になります。
ねえ、気になります。
はい、
ボストン美術館、名古屋のボストン美術館に行くと、このラ・ジャポネーズの、はい、うん、まあ、何ですかね、絵はがきが売ってるんで、
あ、なるほど。
そう、ボストン美術館本館にはあるんだろうなと思ってたんですけれども、
はい、
日本にやってきちゃうんですね。
素晴らしいですね。
はい、これは見どころだと思います。
はい。
で、まあ、19世紀末から20世紀初頭にかけてのパリっていうのは、ジャポニズムって言って、
はい、
日本文化がすごく流行っていたんですけれども、
うん、
まあ、この影響を受けたモネとかゴッホとか、
うんうんうん、
その他にもマネとかドガとかゴーギャンとかですね、
うんうん、
やっぱりここのあたりの有名な作家の絵画が日本にやってきます、
はい、
まあ、東京、京都、名古屋と循環してくるので、
はい、
これも非常に見応えのある展覧会だと思います、
はい、
で会期も長いですね、東京で
3
ヶ月ぐらいやって、
ね、うん、
秋に京都に来て年末まで、で名古屋のボストン美術館は来年1月から5月までとなので、はい、
うん、
まあ、じっくり見れそうなので、
はい
はい、まあ、こうして見てるとうっかり見逃すんですけどまだやってるなって言って、
はい、
見逃すんですけれども、ね、あのお近くに来た方はぜひ見ていただくといいと思います、は
い、ぜひ。いいですね。
いいですね。ちょっとこれ東北行かないな。
来ないんで。
来ないんで。一番近いのは東京ですかね。そうですね。もし東京に行く機会があったらぜひ、
はい、
お出かけいただきたいと思いますよ。ということで展覧会情報は以上ですね。
はい。
はい、ではいくつか今回もメールをいただいておりますので、ご紹介をお願いします。
はい。プラスワンさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。酒井さん、下平さん、はじめまして。いつも楽しく勉強になるなと思いながら拝聴しています。第8回の配信、2014年上半期おすすめ展覧会を聞きました。今年もたくさんの美術展があるようで、今から楽しみです。さて、配信の中で触れられていたアルフォンス・ミュシャ、僕も大好きです。ミュシャの絵には女性の美しさ、柔らかさが表現されていて、見ているだけで幸せな気持ちになります。昨年、森美術館で開催されていたミュシャ展にも行ってきましたので、もしかしたら六本木ヒルズのどこかで酒井さんとすれ違っているかもしれません。ミュシャはポスターやチラシのデザインで有名ですが、立体造形でも素晴らしい作品を残しています。中にはブロンズ像もあって、王道12級という絵の中の女性がそのまんまブロンズ像になっています。絵よりも少し若く見える容貌ですが、こちらもとても魅力的な作品です。さて、日本で大変人気の高いミュシャですが、大阪にミュシャ美術館があるのをご存知ですか？正確には堺市立文化会館アルフォンス・ミュシャ館といって、文化センターの1フロアにあるような小さなものなのですが、展示作品はなかなか充実しています。年に数回企画に応じて作品を入れ替えているそうなので、行くたびに違った作品が見られるのも魅力です。日本にはミュシャを常設展示しているところはここしかないので、関西在住の方が羨ましい限りです。それではこれからも配信を楽しみにしています。お体にお気をつけて頑張ってください。というメッセージでした。
ありがとうございました。これは私は全然知りませんでしたね。堺市立文化会館、うん、アルフォンス・ミュシャ館、はい。いいですね。
いいですね。
常に見れるっていうのは、日本にはここしかないですね。
うん、
私も企画展でしか見たことがないので、
うん、
あ、ちょっと大阪に行ったら寄ってみようと思います。
はい。
はい。 で、私も、この行動12級かなの、うん、あのブロンズ像見たことありますよ。はい、名古屋に来てたことがあったので、
うん、
これすごいかっこいいんですよ。
あの絵がそのまんま立体になるわけですよね。
なってるんですよ。で、なんかね、アクセサリーとかもつけてたりして、
あ、
かわいいんです。
それは見たい。
めっちゃかわいいんですよ。これね、感動しましたね。ちょっと、うわーって思って、なんか人よりも、なんか人って美しいんですけど、もう全然かわいい。もうこのブロンズ像にした方が、ものすっごい美人で、いいですよ、これ。これはぜひ、ミュシャ展どっあったら来るんじゃないですか？わかんないですけど。
じゃあ、今度、仙台にあるミュシャ展にも、もしかしたら、ね、
来るんじゃないかな。ブロンズ像だから、イコミスをすれば増えるわけですし、うんうんうんうん、来ないかな、どうですかね。もし来たら、ぜひ見てみてください。
行きたい。
ねえ。
絶対見たいですね、これ。
ねえ。
いいな、ミュシャ。
ミュシャいいですね。
ミュシャ、なんて言うんでしょう、こう、引き込まれるような透明さというか、なんか、そういうイメージがあるんですが。
そうですね。
はい。
ミュシャは、私は、ポスターの絵も好きなんですけれども、
はい、
油絵もすごくかっこよくて好きなんで、ミュシャの油絵がたくさん見れたらいいなぁ。と思いながら美術館行かなかったんですけど、またちょっと機会があったら行きたいと思っています。
は
い、
じゃあぜひ東北に遠征してください。
牛タンも食べて
牛タンも食べてい
いですね。
はい、美味しいものいっぱい食べて。
そうですね、
はい、
行くか東北。暖かくなったら
暖かくなったら。まあまあそうですけどね。
そうですね。はい、
はい、
ということでプラスワンさんありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、
はい、元康さん大好きっ子さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。酒井さん、下平さん、はじめまして。元康さん大好きっ子と申します。以前、同プロジェクト内の理科の時間にメールしたことがありましたので、こちらの番組でも同じ名前を使用しています。私は漠然と美術が好きだと思っています。しかし、絵を描くことが自他ともに認められるほど下手です。しかし、小中学校時代の美術の授業では、問答無用で絵を描かなければならず、3次元を2次元に落とし込む作業に頭痛を生じたほどです。そんな私ですが、中学生の時に放課後、学校の倉庫のような部屋で一人片付けか何かをしていた際に、モネの画集を発見し、何気なく開いたページにあったラ・ジャポネーズに釘付けになりました。それまで絵画に触れる機会といえば、頭痛を引き起こす危険性のある美術の授業だけだった私に、美術鑑賞をするための下地があるわけもなかったのですが、何とも言えない高揚感に包まれたことを、その時の夕日の眩しさや部屋の埃臭さとともに、今でも鮮明に記憶しています。これ以降、絵画に対して強烈な感動を得たことはありませんが、この番組を機会にまた昔と同じような体験ができればいいなと思っています。酒井さんと下平さんの声に癒されています。これからも楽しみにしておりますというメッセージです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いい体験をされましたね。
すごいですね。やっぱりこう印象に残るとその時の周りの状況まで記憶に残るんですね。
ねえ、うん、匂いとともに、
はい、
いや素晴らしいですね。私もモネの絵は、なぜか感動して震えたことがありますね。それは私は睡蓮だったんですけれども、
はい、
でも、絵画に感動することって、めったになくて、
はい、
モネはやっぱりすごいなと思いましたね、だから。なんかね、音楽に感動することってあるんですけど、絵画を見て感動することって、そうそうなくないですか？
ないですね、うん、そうですね。私は絵画にというのではないんですけれども、
はい、
こういろんな資料とかで知ってるものを実際に目にした時のあの強烈な、なんて言うんでしょう、こう、感動というか、その、うん、本物を目の前にしてる、
うんうん、
その状況というか、
うんうんうん、
っていうのがすごい強烈にこう なんていうし、感情に訴えかけてくるっていうか、そういうのは感じたことがあったので。
ああ、なるほど。
はい。今まで資料でしか見たことのなかったものが目の前にあるっていう感じ、やっぱりすごいので。
ありますね、そういうのも。はい、そうですね、図録でずっと見てみたいなって思ってたのが、うん、本物に会えたっていう時の喜びっていうか、
はい、
そういうのもありますね。
やっぱりこう作品から感じる、なんて言うんでしょう、こう波動じゃないですけど、何かこう、
そうですね、なんか
何か来る感じがする、
なんかビシバシ、はい、こうなんか出てるんですよね。
来ますよね。
来ますよ。
衝撃がやっぱりあります、
ね。ありますね。そしてこの音安さん大好きっ子さんが衝撃を受けたというこのラ・ジャポネーズが、
はい、
ね、
今年先ほどもご紹介しましたけれども、
ね、日本にやってくるんですよ。これはね、ぜひ、
ね、ぜひ見に行っていただきたい、
はい、見ていただきたいですね、はい、
でその実物と対面したこの感動を、うん、ぜひ味わっていただきたいですね。
ですね。またね、その画集で見た時とはまた違う感動があると思うので、うん、ぜひ。
そうですね、多分その本物に出会える感動っていうのを体験すると、うん、またちょっと美術の見方が変わるかなと、
ね、
思いますね、
はい、はい。ということで元安さん大好きっ子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
その他にもメッセージはビリーさんとタシンチュさんからもいただいております。
はい、ありがとうございました。
たくさんのメッセージありがとうございました。それではお便りの宛先です。
そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトが配信しているポッドキャスト音源、過去の音源もすべてお聞きいただけます。ホームページにはそんない友の会の募集ページなどがございますので、一度覗いてみてください。そしてそんないプロジェクトでは新しく YouTube のチャンネルを始めました。こちらのアカウントはそんない P SONNAIP です。こちらからは、音源の配信やライブ配信などを予定しておりますので、ぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。最近よくこのそんないプロジェクトのホームページが、
はい、
皆さんがたくさんダウンロードをしてくださるおかげで、はい、落ちることが多々ありまして、
はい、嬉しい悲鳴なんですけれども、は
い、嬉しい悲鳴なんですけれども、そのせいでですね、はい、ポッドキャストのアプリの方に我々の音源がダウンロードできないということが、
はい、
たくさん起こっておりますので、はい、早く一刻も早く聞きたいという方はですね、こちらの YouTube の方にですね、はい、同時に上げるようにしております。はい、はい、ですのでこの YouTube の方のチャンネルで聞いていただくと、まあ、こちらはすごく大きな会社がやっているので、はい、でね、落ちることはまずないので、はい、お急ぎの方はこちら聞いていただく
まず速報で YouTube をご利用いただき、
はい、なんですか、空いた頃にポッドキャストもダウンロードしていただける、は
い
は
い、復習でということで、
そうですね、
はい、2度3度と聞いていただければ、
はいはい、非常に、はい、ありがたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。で次回はですね、
はい、
また印象派の方の展覧会が続きますので、
はいはい、
どなたか印象派の作家に焦点を当てようと思っておりますので、
はい、
はい、また次回も楽しみに待っていていただきたいと思います。
はい、
ではこのあたりで終わりにしたいと思います。この週末、少しだけ美術に触れてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんない美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで。さようなら。
さようなら。